の国組、阿部直美の心の旅、明日への言葉。皆様こんばんは、阿部直美です。この番組は東京のスタジオから四日市の皆様、そして全国の皆様にお送りしています。またこの番組は歴史を作ってきた偉人、今ご活躍されている著名人の方々の名言格言を取り上げてご紹介していく番組となっております。そして皆様が明日の活力、人生の道しるべのヒントとなるような番組にしていきたいと思っております。お相手は、
はい、平野翔造です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。10月はもう雨が結構続いてましてね。
そうでしたね、
うん、私ね、
先週までね、
はい、また面白いことがちょっとあったんですよ。自分のことですけどね、
はあ、
自分で自分を笑ってしまったっていうことですけど、
ええ、
車を運転するときに、
はい、
結構私気をつけてることいっぱいあるんですよ。早めのライトをつけるとか。
まあね、車を運転するんであれば、まあ、どなたもそうでしょうけどもね、
うん、でも早め、もう早めをすごく意識してるんですよ。
あ、なるほどね、
うんうん、はい、まあ、暗くなったらつけるんじゃなくて、
ええ、
この段階でまだつけてない人が多いけども、
ええ、
ふっとたまにいるわけですよね。すれ違う時にもうつけてるっていう人いるじゃないですか。
そうですね、今まあ早くね、もう日が落ちますから、
うん、結構私そのタイプなんですよ、うん、早めにつけようっていう。
いいことじゃないですかね、
うんうん、ずっとね、なんかそういう自分ではいたんです。ある時に、
はい、
事務所からね、ちょっとまあ実家に戻る時に、まあ日が落ちてました。で、まあほら道路って明るいじゃないですか。たまにいません、うん、電気をつけてライトをつけてない方。
そうですね、今の車は普通に明るいのでメーター類が、
うん、
分からないですよね。
そうそうそう、自分でも分かんないし、あと、うん、ほら街灯とかで明るいじゃないですか、道路が。
そうですね、だから分からないと思いますね。
結構ね、分かんないで みんな気づかないで、
つけてない人多いですね。
そうでね、まあ、でもちょっと明るいところを過ぎて、
はい、
道路だったんですけど、
うん、
私の隣からね、こう追い越してきた車がライトつけてないんですよ、
うんうんうん、
で
危ないね、
うん、でなんかこの人気づかないなと思って、
うん、
もうダメだなっていうふうに思ってたんですよ、
まあ、
もうクククと、
うん
うん、いつ気づくんだろうこの人って、結構執着して思ってたんですね、
はいはい、
どうなったらあそこの道に行ったら気づくのかなとかって。で私は首都高で帰るので、
はい、
こう首都高に、
まあ、首都高っていうのは高速ですね、うん、まあ、名古屋高速みたいなもんね、
うんうん、
はい、
そうそうそう、はい、まあ、そう首都高でね、高速で帰るので、まあ、入りました。そして、まあ、ずっと運転してるわけですよ。そしたらですよ、ちょっと後ろの車がなんか合図をした感じに見えたんですよ、
はい、
まあ、気のせいかもしれないし、一瞬何かなと。でなんか合図をするってことは何かがあるわけじゃないですか。
まあそうですね、
うん、それが私にしたのか誰にしたのかわからないけれども、
はい
はい、で私はこう一瞬思ったんですよ。ライトつけてないのかなとか一瞬思ったんです、
はい、
まあ、でもそんなことないし、何だったのかなと思っていたら、結局ですよ、ライトつけてなかったんです、私。
あ、自分も。
そう、
うん、
だからどんだけ人のことを思って人つけてないアホやななんて思ってたら、まあ、私だったと。ほら先週はね、忘れ物の話で、まあ、打ち合わせの後にマネージャーさんがですよ、
はい、
忘れ物したと思ったわけですよ、
はい、
と、うん、そしてそれをあえていじったわけですよ、
はい、
何忘れてるんですかみたいな、
うん、
で結局蓋開けてみたら、そのマネージャーの、まあね、筆箱じゃなくて私の化粧ポーチだったっていうね、
はい、
なんかそれみたいに車の運転のそのライトのライトも、うん、なんか自分でどんだけ人のことをそう思って、
まあね、
結局自分も同じことやってたっていうのでね、もう笑ってました、私、
うん、
開き直って
笑ってるって困りますけどね。
ライ
トをつけなくて走ってるんてね。いやいや、面白いって言ったらまずいでしょ、やっぱりそれは。それはだって交通違反なわけですからね。違反をしてたわけですから。
いやいや、だけど、まあ、そこはもうほら、まあ、事故になかったし、やっぱり歩く、うん、いやいや明るいんですよね。
そうそう、問題じゃない。
首都 構でも気づかなかった。やっぱ首都高もあの明るいってことですよね。
まあそうですね、まあ、でも確かに今ライトをついてないと自動でつく高級な車だといいけども、
そうそうそうか、そういうのもあるんです ね、
あの今メーターがもう明るくなってますから、昔はねメーターが暗かったんですぐ分かったんですよね、
ついてないっていうのがね、
はい、すぐ分かったんですけど、今はもうメーターが明るいので、
うん、
全くこれ今ついてるかついてないかっていうのを前を目視しないと分からないわけですよ。
まあ確かに確かに、
だから、うん、ライトが今ついてませんというものを夜だったら
そう結構分かりづらいですよね。だと、うん、あとほら外の道路も明るいから、
そうですね、
あの見えてしまうわけでしょ前がね。
そうですそうです。
そうでほら真っ暗の道だったらライトで道路が光るけども、はい、もう道路も明るいじゃないですか。
そうですね、危ないですね。だからまあ聞いてるラジオを聞いてる方もそういう方が多いと思いますのでね。
うん、
まあ自分がライトをつけてないということ、まあどうやってたら一番皆さん気づくのかっていうのは大事な問題でしょうね。逆に
確かにどうやったら気づくんでしょうね。
うーん、
私みたいんですよ、
はい、
もうつけてるもんだと私はずっと思い込んでたんですよ。
うん、
だからでもやっぱりだからそこにはあの目の前気づかないわけですよね。ついてるかついてないかっていうことが、
はいはい、
あのもうついてると思い込んでただけじゃなくて見てもついてると思ってたんですから、
はい、ああそれはやっぱり良くないって良くないですよね、
うん、じゃこれは何を変えればいいんでしょうね。
そうですね、まあ、やっぱり思い込みっていうのは、ね、一番ダメだから、うん、どういうもんですかねまあやっぱり危ないわけでその、ね、ライトがついてないと、うん、その追突するとかねそういうこともあり得るから、う
ん、あ特に首都高なんてね、
あなたはいいですけど今度後ろから来てる車からするとね、
そうそう近づいたら結構
車だったとか、まあ、これがね色がついて分かりやすいあのあれだったらいいけども 黒い車だったら分かりませんからね。だから大事故につながるので、
うん、
まあ、してやしと高速道路でライトをつけない、
そう危ない、そう、
いやだから
危ない
笑ってる場合じゃないと思いますけどね。
でもね違うの、
申し訳ないというふうにまず謝った方がいいと思いますけどね。
いや 誰にっていうかね、うん、でもほらライトがオレンジのライトが結構あるわけですよ道路に。
そうですね、まあ、今 もう事故にならないようにということが、
あの車があるっていうことが結構今分かっちゃうんですよね、
うん、まあ、だからまだね追突しないからいいんでしょうけども、
そうそう、
うん、
だからまあでももうちょっと、暗い道だったら危ないですし、
はい、そうですね、まあ、暗い道だったら自分がつけてないのは分かるとは思いますけども、う
ん、あでも結構そこも気づいてない人もいましたよ。まあでもね結構それでも危ないから、
うん、
やっぱ意識することですかね。
まあそうですね、
ついてるよなついてないよなどっちだっていう意識をするっていうことですかね。
そうですね、まあ皆さんも気をつけていただきたいなと思いますね、
う
ん、
そうですね、
はいはい、
まあ今日は交通情報ではありませんけれども、はい、まあね皆様ねちょっと意識を車の運転注意していただければと思います。
はい、
そうですね、はい、さあ、今週の1曲目、阿部直美のカバーアルバム13月の陽炎の中から、オヤフィフィさんのラブイズオーバーを、皆様にお聞きいただきたいと思います。それではラブイズオーバー阿部直美バージョンでお聞きください。ラブイズオーバーを聞いていただきました。
はい、
さあ、先週先々週は、まあ、名言というかねマザーテレサさんの言葉をお伝えしてきましたけど、
はい、
まあ、今週は
、はい、
松下幸之助さんの
松下幸之助さんね、
はい、
まあ、有名といえばもちろん有名ですけどね、
有名です、
はい、
うん、まあ経営者ですか、日本の代表する経営者のね、
はい、
もう特に大変なあの言葉も残されてますので、は
い、まあ、じゃあ私に最初に簡単に松下幸之助さんのプロフィールをいただきましたので、はい、お読みさせていただこうと思います。はい、松下電気産業ね、いわゆるパナソニックの創業者でありまして、9歳の時に、お父様が米相場で破産したことで、尋常小学校を中退ですよ、小卒ということですね。
うん、
それででっち奉公に出て、15歳で、関山電力に勤めて、で7年勤めたということは22歳にもう独立したわけですね。22歳で独立して今の、うん、今というかね、今、まあ、ずっとそこからはもう分かる松下電器ナショナルのね、
うん、
創業者社長として君臨されまして、ということで今はもういろいろ松下成形塾とかPHP 研究所の設立者でもあられたということでございますね。
うん、
はい、
そうですね。 で、まあ、数々も私もいろいろ名誉の言葉を目にしてきましたけども、
はい、
今日もたくさん、松下幸之助さんの言葉がありますので、まずは、はい、ここからいきたいと思います。
はい、わかりました。
まず一つ目ですね。素直の心とは、他人の言葉に盲従することではない。その言葉の中にある正しさに従うことである。
まあ、
深い、深いな、
深い、
はい、あの素直な心とは、
はい、
その言葉の中にある正しさに従うこと。
まあ、正しいかどうかってじゃあ誰が決めるんですか。
結局自分ですね。
そうですよね、
はい、うん、だからまあ素直にはいはいはいって聞いてるのじゃなくて、
はい、
結局まあ深く取って、うん、この人の真意とか、
はい、
あとやっぱ正しいっていうのは自分が判断することなので、
うん、
そこに従って結局自ら の発想想像力を立てて他のものを作っていくっていうふうにつながることだと思うので、
ね、
多分こういう言葉になってるのかなと思います。
でも他人の言葉に盲従することが正しいことだと思った場合はどうすればいいんですか。
あ、だからそれはそれでいいんじゃないですか。
あ、それでいいってことですね、
うん、
じゃあそれは盲従してもいいってことですね、
うん、まあそうなんでしょうね、
はいはい、
でもだからそこだけじゃダメですよって、まあ、だから素直の心とはってまず説いてますから、
はいはい、
うん、素直の心とはそれだけじゃダメなんですよっていうことですよね。
いやいや、だからその正しさに従うことですよね。
ただ そうそう、
その正しさは自分で決めるんですよね。
そうそう、
そしたら他人の言葉に盲従することが正しいと考える人はどうすればいいですか、
うん、だからそれはものによっていいんじゃないですか。
あ、それでいいってことですね。
いいと思います、はい、それが正しいと思った時にはね、
はいはい、うん、じゃあいいということですね。あ、わかりました。
じゃあそうだ、あ、何これ 何をジャッジをしてるの。
いやいやいや、質問してるだけです。私は単純にいい言葉だと思いますよ、もちろん、
うん、
マザーテレサさんの時もそうでしたけども、
うん、
あれって思ったことを聞いてるだけですね。
はい、まあ、だから結局あのこれは全てこういう人たちの言葉は、はい、まあ、自分に、あ、まあ、私たちが読む場合ですよ、
はい、
うん、やっぱりこれ自分で考え出すっていうことにこうつながってるような、結局自分だよなっていうことのメッセージが奥深くに あると思うので、そういう意味でちょっとこう聞いてもらえたらいいのかなと思います。
ああ、そうなんですか、うん、まあ、わかりました、
はい、部下を抜擢するときは運が強いかどうかを見る。難しい問題にぶつかったときに面白がれるやつは運が向くと。
あ、なるほどね。
なんかこれでも分かりますよね。
そうですね、まあ、うん、難しい問題になるとね、もうすぐ黙り込んでね、
うん、
なんかもうふてくされた顔する人いるじゃないですか。ダメですよね、ああいうのはね。
難しい問題にぶつかった時だから、それはて、ふてくされるのは別に自分のことじゃないんじゃないですか、う
ん、まあ何でもいいんですけど、
なんか別に例えばなんかやっぱり納得いかないことがあるからじゃないですか。
それは難しい問題ということですね、普通は。あ、これ難しいな、納得できないな。
じゃあそれは素直に向き合えてないっていうことかもしれないです、逆にね。まあ、
ね、
その前に、
うんうん、
じゃあその前に素直にさせることもあるかもしれないですよ。
いや、難しい、
もう話がずれていっちゃうのでね、はいはいはい、まあ、そう、まあ、でもこれは経営者としてはありますね。
そうですね、難しい問題が出たらね、黙りこくる人いますからね、うん、
よくね、
いますよ。でも
経営者でこういう質問の面接の時に必ずこれを聞くっていう人もいるんです、はい、あなたは幸せで、あ、ラッキーですかっていうふうに質問する人がいるらしいんですね。
ああ、
でそこで面接、まあ、まあ、面接に行った人がね、
はい、
そこで、はい、私はラッキーですと、
はい、
答えた人が採用されるっていう、それは聞いたことあるんです。
うん、
うん、だからこれはこう分かる気がしますね。
うん、
うん、だから何でも例えばラッキーっていう言葉が出るのも、
うん、
例えばそういう何かにぶつかった時でもラッキーに変えられるっていう、
うん
う
ん
う
ん、
そういう人だと思うんでしょうね。
じゃあこの難しい問題になってぶつかった時に黙りこくってね、
うん、
まあ、ちょっとふてくされた顔してる人はどうすればいいんですか。
誰か、なんかそれ、なんか、
いやいや、そういう場合はどうすればいいの。逆な人になって、
いや、考える時間が、
抜擢しないってことですね。
いや、そうじゃなくて考える時間を与えなきゃいけないんじゃない。それは逆に部下を、これ抜擢じゃないですよ。だって抜擢するした後です話ですよ、それはね、
はいはい、
うん、だからいや、これは今この言葉は抜擢する時の話ですから、うん、話がちょっとずれちゃうのでね。
ああ、そうですか、はい、分かりました。
じゃあ次、
はい、
ビジネスには人中心の考え方を重点に置くことが大事。
ああ、ああ、
人を中心に置くといつの間にか突破口が開けて踏み出せる力が生まれるもんなんや。
ああ、大阪弁ですよね、うん、はい、
うん、まあこれはもうな、 そう、まあ、当然といえば当然ですよね、もう全て人がやってますからね、なので、まあ、何を売るにしてもどうするにしても、結局人を重点、にっていうことは、まあまあこれは、まあ、
まあそうですね、は
い、そうですよねっていう、何も言うことないですよね。
人を中心の考え方を重点に置く以外の考え方って何を言ってるんですかね。
ちょっとね、ちょっと
ここ分かりませんね、私には私みたいな盆栽には分かりませんね。
人を中心、まあだから人が買うっていうことですね。お客様は人だっていうことですよね。
まあ、っていうかそれ以外はないんじゃないですか、選択肢が、
だから、ね、何かを儲けようとか
犬が飼うわけじゃないから、
いやいやそうじゃなくて、はい、だから例えば儲けようとか、はい、これをこうならどうのこうのっていう、あの儲けることだけを考えていると、
はい、
あの結局はでも買う人がいるわけだから、だからその人の買う人のこととか、はい、いろんなそういうことを考えてやりなさいっていうことなんじゃないですかね。
まあそうでしょうね、
まあこれは分かりやすい
ですね。はい、そうですよね。
まあ、次ですね。
あ、まあ、まだあるんですか、はい、
自分の天分を見出し存分に生かしきること、それこそが真の成功である。あ、これ難しいじゃないですか、自分の、自分っていうのが一番難しいですよね。
そうですね。
でもこれを自分を分かるっていうことにまで自分を突き詰めろっていう、自分が分かってなきゃダメですからね。
そうですね、まあ、昔ね、あの醜いアヒルの子を題材にしてね、あの醜いアヒルでもね立派なあの白鳥になるのよ、自分の人生をあの天分を信じてねっていうふうと言いましたけども、花から自分が白鳥だと思い込んでる醜いアヒルはどうしたらいいですかね、じゃあっていう質問したことがありますね私
自ら白鳥
だ、自分が白鳥だともう思い込んでる最初から思い込んでる醜いアヒルの子はどうすればいいですかって、本当に醜いアヒルはどうすればいいですかって、じゃあそういう場合はどうしたらいいですか、
ね、だから、はい、だからそれはまず自分が分かってないからね。
そうだから自分の天分を、でもその人は自分の天分を見出してるわけですよ、実際私は白鳥よと思い込んでるんですよね。
あ、だからそれをいい風に生かすことでしょっていう話ですよね。
あ、そういう勘違いをね、
はい、
逆に
勘違いも、いいところに良くなる場合があるわけですから。
あ、なるほどね。
だからいいことをあのその人のそれを長所として捉えて、はい、それを伸ばしてあげるのがやっぱりまた上司の役目だったりもするのでね、そういうことだと思います。
あ、その感じがもう天分だと思えばいいってことですね。
気づかせてやろう、気づかせてやろうっていうのは、はい、あんまり良くないと思う、
気づかせてやろう
あの気づかだ、そういうふうに言う言葉になるから、そうじゃなくて、あ、こいつはこうだ、気づいてないんだから、だったらこいつのいいところを、はい、
まあ、勘違いのまま進めばいいと、
それでいいじゃないですか。
あ、なるほど、
で、だと思います。だと次ですね、
はい、まだ、
あ、はい、まだまだもう、
ね、はいはい、
もうどんどんいきます、
はい、
感謝の心が高まれば高まるほどそれに比例して幸福感が高まっていく。
まあそうです
ね、そうですね、これもそうですよね、まあ、
当たり前といえば当たり前じゃないですかね。
そうそうそうそう
と思いますけど、
そう、まあ、でもだから当たり前のことができてない人がやっぱり多いんじゃないでしょうか。だからこれはあの仕事に対してのことですよね。これ今ビジネス論だから、ビジネス論の中にこの感謝の心が高まれば高まるほど、じゃあ感謝の心ってどうやったら高まるかとかね、もう突き詰めればすごい難しい、逆に感謝のっていう言葉って難しいと思います。ただまあそういうことだと思います。幸福感が高まっていく、それでいろんなことがこう、
まあ、些細なこと、相乗効果で、まあ、些細なことでも感謝をすれば幸福感が高まりますよってことですよね、まあ、今日は晴れてるなって言ったら、あ、お天道様に感謝すれば幸福になれるよってことをおっしゃってるのかもしれませんけどね。
そうですね、そうだと思います、でもこれはビジネス論だから、
ああ、そうな
ん、この人が言ったから、ビジネスの中にこれが絶対含まれてる、含まれるってことですよ。
ああ、なるほどね、
だからやっぱ謙虚でなきゃいけないっていうことなんでしょうね、で次です、
はい、
悩みはあって当たり前、それは生きている証であり常に反省している少佐でもある。
あ、よくわかりません、私は。え、少佐って何ですかね。
少佐って、はい、あの照明の照に左右の、はい、左なんですけども、ね、あの事実だっていうことみたいです。だから照明だっていう、
あの、
だから常に反省している、
あ、それがあ
の悩みがね、
反省している証拠である、
そうい
う意味ですね。あ、なるほど、難しいことが少佐初めて聞きましたね
難しいですね。
悩みはあって当たり前、ね、
そうですね、
それは生きている証であり、常に反省している、
だから反省が大事だっていうことですよ ね、
ね、
反省が大事なんですよ。反省がないと感謝ができないですからね、まず。
まあそうですね、
やっぱり感謝は、あのただのありがとうじゃないんですよね。感謝って本当にあの反省するしないとできない、
まあ、常に反省してない ことを自分の天分だと見出している人はどうすればいいですか、さっきの話。
何、
はい、いや私は反省はしません、私がこれが天分ですからと言う方は生かしきなさいって言ってますよ。
そんな聞いたこともあったこともないから。
ああ、ね、
あの簡単に反省とか感謝っていう言葉を言う人はいますよ。だからでもそこは分からない、うん、あのまあ、その人のあれですからね、うん、まあ、私自身も自分のことは分からない。
なるほどね、
う
ん
う
ん、
そういうことです、うん、はい、で次ね、
ああ、まだある、
物事がうまくいった時には運が良かったと思え、うまくいかなかった時には自分が悪かったと思え。ああ、なんか分かる気がしますよこれは。
ああ、物事がうまくいった時は自分の力でしたと、うまくいかなかった時にはお前が悪いと思えっていうのが私の教えですけどね
誰からの教えですかそれは。
いや誰だったかわかんないですけど、
だからそうすると、はい、これをもう結局やっぱり松下幸之助さんはこの謙虚な人なんだよなっていうことが思いますよね。まあ、
そうですね、
まあ、だから人がついてくるんですよ。あ、やっぱり、
ね、
だってこれって物事がうまくいったのはだって自分一人の力じゃないわけですよね。
まあそうですけどね、うん、
だから自分一人じゃなくてやっぱり社員の力があったり、うん、あと何かの働きがあったりとかっていうことで、だからうまくいって、あ、運が良かった、あとはだからそこに感謝がつながるし、でもうまくいかなかった時には人のせいにしがちですよね。
まあ、そうですね、ほとんどの人がそうじゃないですか、うん、でも実際は
でも違うだろうと、やっぱり自分なんですよね、自分、そこに反省がいくわけですから、じゃあ次回につなげることによるわけですから、だから多分本当にあすごい人だなって生きてたらねお話ししたいなって本当に思います。
だからまあ、ね、私は逆でしたね物事がうまくいった時は自分の手が
力だと。わかります、わかります、なんかそんな感じですね。皆さんわかりますでしょ、なんか
人の、うん、お前のせいだと、
もうなんかもう人がもうお前が悪いっていう言い方しますから本当に、
うんうん、まあまあそういうふうな教えだと思います、まあ、でもやっぱりね、逆なんですね松田先生はね、まあ、先生って言っちゃいましたね。
だから、
ま
あ、だからやっぱり成功するんじゃないですか。
なるほどね、だから私は失敗するってことですよねやっぱりね本当に
まだ時間大丈夫ですか。
もう9が来ましたよ。
あ、もう1回、
はい、もう1個、はあはあ、そうですか。
君、社長になったからには思いっきりやりなさい、間違ったと思ったら素直に謝って直したらいい。
ああ、間違ったと思ったらね、間違ったと思わなければ謝らなくていい、ね、
もちろん、でも謝ることをあのちゃんと持ってなさいっていうことでしょうね。
うん、まあでもこれは君社長になったからには思いっきりやりなさいという会長なんかない上の人の言葉じゃないですか、
うん、
ね、
うん、
だって部下が社長っつってね思いっきりやりなさいって言わないわけだから、これは上からの目線の話ですよねこれは
いやだからこれはもう偉人になった人の言葉ですから、はいはい、いいんじゃないですか、はいはい、それは素直に受け取っていいんじゃないですか。
うん、
ね、
うん、
別に上から目線とか、
いや上からの君って、社長に君っていうことは会長とかねオーナーとかそういうことじゃないですか。
いやだからこう成功した人の言葉です
ね。どちらかというとね雇われ社長に言ってるような。
いやいやいや、だからこれはだから成功した人の言葉だからみんなに成功してもらいたいから
、
はい、うん、思いっきりやりなさいと言ってくださってる言葉ですね。
うん、
まあ私はそういうふうに素直に受け取ります。
いやいや素直って、私も素直に取ってますけどねはい、あ、もう時間になりましたね。
もう時間ですか。
あ、残念です。
あ、まだまだ、はい、まだこれさ来週も、ね、
来週も
松田幸之助さん行きましょうよ。
たくさんの言葉がね松田先生にはある、うん、あるそうでございます。
あります、
はい、
これねもう、
はい、分かりました。
まあそんなことで来週もね松下幸之助さんのお言葉を皆様にお伝えしていきたいと思います。はい、はい、それでは次はエンディングです。トントントントン来ました、
はい、10個ぐらいありましたね。
うん、まあほら、なんていうの、分かりやすい言葉ですからね内容が、
はい、
うん、なのでこういいですよね、
うん、
マザーテレサさんだと愛だとかそっち関係ですからね、
はい、そうですね、
うん、はい、まあ難しかったかなと思います、はい、まあもう今11月になりましたけども、はい、皆様のね、みんなにお伝えしてますけど、12月は安倍直美のライブが、クリスマスライブがありますのでね、
はい、
ぜひとも皆様、ホームページに見て、
はい、
遊びに来てください、
はい、
この番組は安倍直美と、
はい、広野正蔵で
お送りいたしました。お別れには安倍直美の割なき恋聞いてください。それではさようなら。